今から21年ほど前、奈良の教会にいましたとき、教会の役員会で準備した書類を持って奈良県庁総務課に行き、宗教法人認可申請書を提出しました。その申請が認可されるためには、それから3ヶ月に一度ずつ牧師が県庁に赴き、教会が宗教法人としてふさわしいかどうか様々な事実調査を受け、少なくとも1年以上の日数を要するとのことでした。一つの団体が宗教法人として認可されますと、税金等において非課税扱いとされますので、宗教法人の名のもとに不法な収益活動をしないとも限りません。そのような本来の目的とは異なる実態のない名ばかりの宗教法人がはびこることを、監督官庁はとても警戒しているようです。その際、係の人に聞きましたところ、今から21年ほど前のその時点において、宗教法人として登録されている団体は18万2659と言いますから、それは大変な数ですね。得体の知れないものまで入れたら、なるほど、八百万の神々がいるというのも本当かもしれません。日本人が長い間抱いてきた神観念は多神教的なものでした。その証拠に、日本人は昔から八百万の神々を信じてきています。少し偉いと思われる人を祭り上げて、あたかも神様呼ばわりしてしまうわけですね。奈良県橿原市にある神武天皇を祀った橿原神宮、平安時代初期の歌人在原業平を祀った奈良市にある不退寺、同じく平安時代前期の学者であり政治家であった菅原道真を祀った天神様、同じく平安時代中期の武将である平将門を祀った明神様、平安時代後期の武将源義家を祀った八幡様、徳川家康を祀った権現様、乃木大将を祀った乃木神社、東郷元帥を祀った東郷神社、明治天皇を祀った明治神宮と、数え上げたら枚挙にいとまがありませんね。しかし結局は2種類の神に分けることができるのではないでしょうか。それは人間に作られた神と人間を作られた神様です。誠の神とは人間に作られた神ではありません。誠の神とは人間を作られた神様です。いや、人間だけではありません。はじめに神が天と地を創造されたと聖書の冒頭に言われていますように、誠の神様は天地のすべてのもの、人間をはじめ、全世界の生きとし生けるすべてのものを創造されたお方です。聖書を通してご自身を表しておられる唯一の神様は、日本の神道における天照大神や大国主の神のような多神教の中の神々ではありません。日本の神道においては、町や村、国や郷土などに功績のあった人を神として祀るのが習慣となっています。ですから日本人の間では、人間と区別された神がはっきりとなかったのですね。人間と神とは同じ次元、同じレベルで捉えられています。その点を国文学者の元利宣長は次のように述べています。神といえば、皆等しく思うらん。鳥なるもあり、虫なるもあり、雷、木瓢、狐、虎、竜の類も神の片足。つまり、神道においては、 人間とともに動植物も皆神になれるわけです。しかし私が手にしているこの聖書は、人間が神であったり人間が神になったりなどできない、できるはずがないと言っています。神様は万物の創造主であられ、人間は神様に作られた被造物に過ぎず、まことの神様と人間との間には本質的な区別があるのです。聖書が私たちに示すところのまことの神様は、永遠から永遠にまし、天地万物を創造し生きて働かれる唯一のお方です。この永遠から永遠にまし、天地万物を創造し生きて働かれる唯一の神様に背を向けて、人間が自分たちの都合の良い神を木や石や金属で形作り、それを拝んで礼拝する行為を偶像礼拝と言い、聖書は固くそれを禁じています。本日の聖書箇所でありますイザヤ書46章1節を見ますと、ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの像は獣と家畜に乗せられる、あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる、彼らは共にかがみひざまずく、重荷を解くこともできず自分自身も囚われの身となっていくと予言されています。この46章1節に言われているベルとかネボというのは、バビロンの偶像の神々の名前です。バビロンという国家が強くて盛んであった時には、彼らはその偶像を建てまつって平伏しひざまずいてうやうやしく仕えていました。ところが預言者イザヤに言わせますと、ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの像は獣と家畜に乗せられる、あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれるというのです。このイザヤの言葉通り、繁栄を極めたバビロン帝国が次第にその偶像礼拝や道徳的大敗によって体制が傾き、国情が窮地に陥り、紀元前539年ペルシャのキュロスによって滅ぼされるに至りました。その滅亡の時に、それまでバビロンの人々を救ってくれたというベルやネボという偶像の神々が彼らの足手まといになってしまうというのですね。そのため国外に脱出する時には、今まで拝んできた神々を牛や馬の背中に乗せて他のところに連れて行かなければなりませんでした。そうするとかえってベルやネボという偶像がバビロンの人々を助けるのではなく、彼らの重荷となっていくというのですね。このベルとネボに代表される偶像は、言い方を変えると私たち人間が作った神であり、私たち人間が背負ってあげなければならない神であり、人間が背負う神ということもできるでありましょう。古今東西を問わず、人間は何とか良いことがあるようにと思って自分の願いを込めて偶像を作り拝み、供え物をして手を合わせるのですが、それは人間の手で作ったものであり自分では動けません。ですから人間が背負っていかなければなりませんし、どこかに移動するにしても人間が背負ったり牛や馬に負わせなければなりませんね。ところが真の神様は私たちを救われるお方であり、私たちを背負って救い出してくださるお方であるとイザヤはここで言ってるのですね。そこで私たちはこの46章の御言葉から、私たちを背負う神ということと神様に背負われる私たちということについて少しく見てまいりましょう。まず第一に、私たちを背負う神ということを46章3節以降の御言葉のうちに見てみましょう。 46章3節を見ますと、ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出すと主なる神様は預言者イザヤを通して仰せたまいます。すなわち主なる神様は私たちを背負ってくださり、どこへ行くにも私たちと共にいてくださるというのですね。しかもこのお方は永遠から永遠にまで共にいてくださる、その永遠のご計画を持ってご自身を信じる者を愛のうちに育んでくださるお方であるというのですね。その永遠不変なるお方が私たちを母親の体内にいる時から担っていてくださり、私たちが年を取って白髪になっても背負い続けてくださるというのですね。それだけではなく、永遠の天の御国にまで背負い続けてくださる、私たちを背負い続けてくださるお方であるというのが、この46章4節でいうところの私は背負うというお約束なのですね。背負って救い出すとは、主なる神様だけが私たちの救い主であり、この方以外には救いがないということなのですね。そういう方が私たちの年老いるまで私は背負って救い出すとここで約束しておられます。皆さん、これまでのことをいろいろ思い巡らしていかれますとですね、これまでの皆さんお一人お一人の過ぎ越し方を振り返ってみて、主なる神様がどんなに皆さんお一人一人を背負ってくださったかを考えてみることがおできになるのではないでしょうか。本当に一人では通過できないようなところを通らせていただいたことも一切ならず終わりだったと思いますし、また時には天にも昇るような思いで歩まれたことも終わりだったと思います。しかし私たちの調子が良い時であれ悪い時であれ、主なる神イエス様は私たちを背負い続けてここにまで至らせてくださったというのです。一度私たちがその生涯をこのお方の御手に委ねるならば、このお方は私たちが白髪になるまで、私たちの意識があろうがなかろうが背負い続けてくださるというのがここにおけるお約束なんですね。年々平均寿命が伸びてきているものの、遅かれ早かれ私たちはやがて賢に赴かなければならない存在です。どんなに愛する父、母、夫、妻、子供たちであっても一緒に行くことのできない世界があるのですね。けれども復活の主なる神イエス様はこう仰せられます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと仰せくださいます。この生ける誠の神、永遠から永遠にまでいましたもお方が、この方だけがたとえ私たちがどのような事態になったとしても共においでくださることのできる、私たちを背負う神ご自身でられることを信じたいと思います。それではこの私たちを背負っていてくださる主なる神様は、私たちを背負われるという時にどのようにして私たちを背負っていてくださるのでしょうか。そこで第二に、神様に背負われる神、いやいや、第二に神様に背負われる私たちということを見てみましょう。 私は背負うと仰せられるお方は、実に時に立って人の姿をとってイエス・キリストとしておいでくださり、日々の重荷で押しつぶされそうになっている私たち一人一人に向かって、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言われるのです。私は背負うと決断してくださった主なる神イエス様は、深いご計画のもとに歴史的な事実として十字架を背負われたあの御姿となってご自身を表されたのです。実に主なる神イエス様の十字架は、私たち全人類の罪の重荷を古今東西のすべての生まれながらの罪人の罪とが汚れ一切を引き受けて背負ってくださった十字架であり、罪の性格に悩まされる私たちの古き人、私たちの存在そのものを受け止めて背負ってくださったところの身代わりの十字架でした。主イエスキリスト様は重い十字架を背負わされて、ゴルゴタの悲しみの道、ヴィア・ドロローサと呼ばれる道をたどってくださいました。前の晩から6箇所もの法廷を引きずり回され、一睡もせず鞭打ちの刑を受けて衰弱しきっておられたイエス様は、何度もつまずいて転んで倒れたことでしょう。ついに自分の十字架を追い切れなくなって、クレネ人シモンに代わってもらわなければならない、そんなありさまでした。そのゴルゴタの丘に建てられた十字架上でイエス様は呪いの死を経験されながら、一体どこまで私たちを背負っていてくださるのでありましょうか。私たちが犯した罪のゆえに永遠の刑罰、滅びに行くべきところをイエス・キリスト様は私たちに代わって罪を負い、父なる神様に罰せられてくださいました。そして死と黄泉の世界に入っていって、死後3日目に父なる神様の全能の御力によって死者の中からよみがえられ、死の力に打ち勝ってくださいました。それによって死ぬべき私たちを死から救ってくださったばかりか、よみがえりの永遠の命にまで導いて背負っていってくださるというのです。主なる神イエス・キリスト様は私たち一人一人にお約束していてくださいます。あなた方が年をとっても、あなた方が白髪になっても、私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出すとお約束くださいます。今から18年前の6月のこと、佐渡の教会で黄色い百合のような木花乾燥の咲く大野亀に遠足に行ったことがありました。その木花乾燥のお花畑に向かう道の途中、高橋和子さんというご年配の姉妹が腰をかがめて歩いておられました。私が思わず、高橋さん、おんぶしましょうかと申しますと、まだ大丈夫ですとニコニコ笑顔で答えられました。それから4年後、高橋和子姉妹はカリンの実る季節に、ありがとうありがとうとご家族に、他教会の皆さんにおっしゃられて、御国に召されて行かれました。カリン俳優佐渡御前より御国へと、おんぶしましょうかと言わんばかりに、イエス様は私たちの前に身をかがめ、私たち一人一人を背負い、なおも運ぶと仰せくださいます。本年5月25日土曜日午前9時39分、井上久子姉妹は 満85年の生涯を全うし、神様の御元、天に召されました。その前日にカナダから帰国されたお嬢さんの由美さんとお長男の高尾さんが見守る中、お孫さんのノエルさんが書かれたイエス様を信じる証文を読み上げると、久子姉妹は両手を挙げ、ハレルヤと喜びを、その声を叫ばれました、示されました。またその前日23日木曜日夕方、森昭夫律子兄弟姉妹と牧師夫婦で訪問が許されましたが、それぞれ2組に分かれて合わせて15分だけの面会でした。その時牧師夫婦で久子姉妹に語らせていただいたのが、このイザヤ書46章4節の御言葉でした。そして翌々日、井上久子姉妹の霊魂は御翼に抱かれるように天に召されて行かれました。ですからイエス様の御腕が久子姉妹の霊魂を天の御国に運んでくださったと信じております。イエス・キリスト様は私たち一人一人をも永遠のよみがえりの命にまで、御国の永遠の住まいにまで運ぼうと仰せくださいます。背負ってくださる主イエス様に、私たちは心からの信仰の同意を持って生涯をお委ねいたしましょう。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、あなたの御心が行われ、皆が崇められますように、争いのあるところに解決を、また問題のあるところに収束への、解決への、和解への導きをもたらしていただけますように、御言葉を心に留めつつ、この後歓喜の後、敬老お祝いの時を渡していただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは歓喜をお願いします。よろしいかと思います。お願いします。続きまして、満80歳以上の教会員並びに当教会員の満80歳以上のご両親を覚えて、長寿のお祈りを捧げし、敬老のお祝いをお渡しさせていただきたいと思います。役員の方々は前の方の席にお座りいただけますでしょうか。お願いします。